はい、マモレスいかがお過ごしでしょうか。今回は学生講師にインタビューをしてみたというテーマで話をしていきます。私が今学習塾に勤めておりまして、科目を指導する先生が今はその学生の先生になるんですね。で、採用基準がもうかなり厳しいものになっているので、本当に人柄も良くて、かつ受験でしっかりとしたというか、変な話、高い偏差値の大学に行った先生しかほとんど雇っておりません。お願いしてないんですね。で、今回そのインタビューをしようと思ったのは、結局その勉強、要は受験で成果を上げるか否かは、学習のスタンスによるところが本当に大きいなと思ったので、このような、学生の先生のような、受験で成果を上げた方に話を聞く。具体的に言うと、小中高って、どのようにその勉強と向き合ってきたのかとか、どういうふうな感じで日々を過ごしてきたのかを聞くことで、その勉強ができる。受験で成果を上げる方の共通項を見出せるんじゃないかと思って今回始めました。はい。あと5人ぐらいは今後していこうかなと少なくとも思っておりますと。はい。で、前置き長くなったんですけれども、早速1人目の先生とちょっと1時間ぐらいお話をすることができたので、その内容についてザラッと言っていこうかなと思います。はい。この方、もちろん大学受験で秀でた成果を出された方です。で、小中は公立、中小中で、高校は県内でもトップレベルの公立高校に行き、その後大学、本当に高い大学に行かれました。で、驚くことにこの方、塾行ってないです。一回も塾に行ったことがないようです。で、どうしていたかというと、もう分からない問題が出てきたら学校の先生を捕まえて聞きに行く、あるいはその科目がすごくできる友達に聞いていたようです。何人か先生ですごく慕っていて、本当に分かりやすいと思えるような先生がいたので、その先生方に聞くことが多かったそうですね。で、勉強において聞くときの、この方のポイントとしては、ロジックがないと絶対にダメですねってまず言ってました。論理ですよね。なんでこういう感じで研ぎ進めるのかっていう、なぜがないと、まず理解ができないし、納得がいかない。徹底的になんでこうなるのかを考えながら自分で教材と向き合って勉強されていたようです。あとはパズルのように点と点がつながる感覚がすごく面白いようですね。これよく聞きますよね。数学とかでも英語でも、だからこうなるのかっていう、これまで学んできたことと今学んでいることがつながる感覚っていうのがやっぱりすごく快感だっていうふうにおっしゃってました。はい。で、あと面白い、やっぱこれが一番大きいと思いますね。なんだかんだ勉強をやっていて面白い、楽しいっていう方ぐらいじゃないとぶっちゃけ成果って出せないなっていうので、これが一番難しいんですけれども、この方からもやっぱ特に歴史とか、高校入ってからは数学もちょっと面白くなってきましたみたいな、英語も同じように面白い、ただ国語は最後まで面白くなかったとおっしゃっていましたけども、成果出す方でも全科目が全方位的に面白いってことはなくて、特定の科目がやっぱ面白いっていうのはよく聞くんで、全部を面白いと思う必要はないけれども、やっぱ何か一つ二つぐらい面白いと思える科目を作るっていうのは、かなり大事だなっていうふうに聞いて思いました。はい。じゃあ、この方の実情としてはそうなんですけれども、これまでどんな感じで生活をしてきたのか、あるいはどんな風に勉強してきたのかっていうのもちょっと聞いたので話をしていきます。まず特徴的なのは、幼い頃から読書習慣があったことですね。これ本当元も子もないんですけれども、やっぱもともと好奇心旺盛な方だったようで、いろんなことを知りたいっていう欲求が強かったようです。で、お母さんが読書好きということで、その影響もあって幼稚園時代からその公共の図書館で、いろんなジャンルの本を読むっていう習慣があったようですね。で、昔からいろんな文字に触れている、場合には図鑑でビジュアルに触れてるっていうのはやっぱり大きいなと思いますし、その背景としてはまずお母さんが 本を読んでいた、まあ身近な場所、人が本を読んでるんで本に馴染みがある環境があったっていうのはやっぱり大きいなって思います。あと好奇心旺盛っていう性格は、まあ、本来もともと持っているかもなんですけれども、やっぱりその本人の興味関心の赴くままにそれを突き詰めるフォローをしたのは何より親御さんなので、まあ、本人のその興味関心を否定しないっていうその親御さんのスタンスっていうのもかなり大きいなっていう風なのを聞いてましたね。だからまあ読書習慣があれば周りが読んでいることと本人の好奇心をこう高めるような促しをしている、ここはまず大きいなっていうのを思いました。はい。で続いて家庭内の会話ですね。会話、家庭内での会話の量が大きいかはわからないんですけれども、一番大事な点を捉えていた気がします。何かっていうと本人が話して、で親御さんが聞き手なんですよね。これ逆だとやっぱ良くなくて、本人が基本学校であったところとかを親御さんに気軽に話せるっていう環境があったっていうのは大きいと思いますね。だから自分の中で溜めることなくいろいろ話せた。だから親御さんがすごく寛大で本人の話を否定することなく尊重して受け入れるっていうスタンスができてないと多分ここの状態にはならないんで、やっぱ親御さんのスタンスってすごいなって思いましたし、大きいなっていうふうに感じましたね。生活で多分ここがやっぱ勉強の成果にもつながってるなって思えるのは、やっぱ読書習慣があったことと、あとは家庭内の会話で本人が話してて親御さんが聞き手になっていたっていうのはかなり大きいなって思います。はい。じゃあ実で、あとまあ続いてその勉強に関してはどうだったかっていうと、やっぱ昔からまあできてたような感じではありますね。まあ、小学校の時はだいたい点数は90点から100点。まあ、これはよくあるパターンで。で、その時はまだ自分が勉強ができるっていうのはあんま思ってなかったようですね。わからないからですね。で、中学校に入っていろんなその定期テストとかで順位とか出た時に、あ、もしかして自分って割と周りと比較して勉強できるのかなぐらいだったようです。で、その頃から、まあ、親御さんから何々高校がいいよとか、何々大学がいいよみたいな感じで言われて、ああ、じゃあそうなのかっていうので、まあ、自然と目指すようになったっていう感じで。まあ、大きな反抗期も特になく、まあ、すくすく育ったようです。まあ、親御さんがこれだけ寛大で受け入れて聞き手になってくれたら、まあ、反抗しようにできないなっていう気はしますけどね。まあ、これは素晴らしいなっていうふうに思いますね。で、勉強はどういうふうにしていたかというと、なんか親御さんと会話をしながらちょくちょくやってみてみたみたいですね。なんかよく親御さんが一方的に本人に教えようとして感情的になるっていうようなことではなくて、まあ、本人のなんか理解が進むような促し、まあ、質問とか問いかけ、そういったものをして本人の興味関心や好奇心が高まるような接し方をしていたような感じでした。だから本人もいろいろ面白いと思えるものはとことん突き詰めるし、そうでなくても親御さんのサポートがあって、まあ、理解できるっていう体制が整っているっていう、ぶっちゃけもうほんとここだよなって思いました。いくら正直塾通ってもこの辺りがないとやっぱなかなかきついし、成果って上がりにくいんですよね。まあ、そう考えると塾の役割は一体何なのかっていうのがすごく疑問には残るんですけれども、まあ大体その受験で成果を上げている方っていうのはまあこんなですね。他の方も読書をしていたとか、まあ親御さんと会話をして親が聞き手だったみたいな、自分がいろいろ話していたっていうのよく聞くんで、ここの要素っていうのはやっぱり大きいなっていうのを改めて感じておりました。あと勉強においてもただ暗記するっていうのは絶対ナンセンスで、やっぱロジック理屈がないと先に進めないっていう勉強の進め方っていうのがないときついですし、あとはこれまで学んだことと今学んでいることがつながる、その感覚を面白いと思えるか、まあ、ここがやっぱ勉強で成果を上げるか否かの大事な要素かなと思いますね。あとそれ以外には全ての科目を好きになる必要はないけれども、やっぱり特定の科目がめっちゃ好きで得意とか、そういう武器を作るっていうのはかなり大事ですね。この方で言うと数学、英語と歴史の科目は高3になる前におおよそ作り上げちゃったらしいんですよね。そうすると残りの科目を高3で、まあ、その出来上がった科目もやりつつも残りの科目に重点を置けるんで、 まあ、早々に好きな得意な科目はもう仕上げてしまうっていうこの戦略ですよね。なんか高3になりかける春、まあ、高2の春はほぼ数学しかしていなかったって言ってました。だからもう作るものを先に作ってしまうっていうのは、まあ、戦略としてはありかなって思いましたね。これは私自身も勉強になりました。はい。でこの方かなり長く個別指導、こちら私の塾で個別指導のをされ指導されてるんで、ぶっちゃけ授業どうですか、授業って意味ありますかねって聞いたことあります。聞きました。まあ授業を、まあ、ないことはないけれども点点点みたいな。でもその問題を解説する云々以上にやっぱりいかにモチベーションを上げるかの方がはるかに大事ですねっていうのをおっしゃってましたね。これ本当にその通りで、なんか別にやる気のない生徒にひたすらその問題を解説したところで、まあ、全然意味ないんですよね。であれば、まあ、変なし授業内容すっ飛ばしてでもどうその気にさせるか、モチベーションを上げるか、対話をするかにフォーカスした方が多分成果としては出やすいと思いますね。うん、結局本人がやろうと思えるかでやるかでほぼ決まるし、ある程度の国語力があれば、まあ、自学で進められるんですよね。意思があれば、意思とモチベーションがあれば、うん、なので、まあ、授業の役割って結局何なんだっていうのをちょっと改めて考えさせられましたし、やっぱその成果が、勉強で成果を出された方っていうのはもうこういった生活環境とか本人の勉強に対するスタンスがあるなっていうのを再認識させられましたというお話でした。はい。まあ、今後また別の先生にもインタビューをして、まあ、こんな感じでアウトプットを私の方でも指揮していきたいと思いますし、まあ、何人かの先生の共通項をまた見出して、じゃあそれを今いる生徒にどう反映させるかっていうのも考えていきたいなと思っておりますというお話でした。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。